小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は賢い子供をテーマにお話をしましたね。
賢い子供はね、日本中いっぱいいろんな話があるんですけど、その中でもね、特にお寺の小僧さんが賢かったって話がまた一つ大きなグループとしてあるんですね。で、僕たちは和尚と小僧っていうふうに呼んでるんですけどね、今日はそこの話を聞いてもらおうかと思ってんだね。
はい、先週の賢い子供でのメッセージっていうのは、勇気があること、それから聡明であること、運命を自分で開拓していく実行力、
そういうことですね、そういうあの点数だけじゃない賢さね、はい、総合的な力って、そういうのが大事なメッセージだったと思うんですね。
はい、
今日のこれからお話しするのはもうちょっと笑い話的でね、和尚さんをへこまして喜んでるような、あんまり真面目じゃない話なんだけどね。
じゃあテーマとしては何にしましょうか。
笑い話だね。
笑い話、とんちのある小僧さん。
そうそう、小僧さん、そういうことですね。とんちのある小僧さんの、まあ、あんまり肩肘張らない笑い話と考えていただいていいんじゃないかな。
じゃあその中からいくつか話を、
そうですね、はい、それでその中でね、特にその、まあ、小僧が有名なのが一休小僧って言われるんですけどね、だから一休話っていうふうに呼ぶ方もいるんですけども、
はい、
全国的に見ると必ずしも小僧は一休って名前じゃなくて、一般的に小僧さん、寺の小僧という話があるんですね。だからまあ今日も一休だけにこだわらずに、小僧一般の話として聞いていただいたらいいと思うね。
じゃあまず一つ目の話をお願いします。
そう、一つ目の話はね、はい、僕たちがアメは毒って呼んでる話なんですけどね。
アメって舐める、
そう、舐めるね。特にね、はい、水飴だね、昔だから、
はい、
水飴のようですね、
ええ、
あのね、あるお寺にお嬢さんと小僧さんがいたと。で、お嬢さんはとても水飴が好きでね、でいつも自分ではその壺に水を飴を入れて舐めてた。だけどケチなお嬢で、小僧には絶対舐めさせなかった。で、小僧が3人いたんだけども、3人の小僧はいつかあれ舐めたいと思ってた。で、ある時和尚さんが出かけた時ですね、和尚は小僧たちにね、この壺の中の飴は絶対に食べちゃいけない、これは和尚が食べれば薬になるけど、子供が舐めたら毒になるぞとみんな死んじまうぞというふうに言って、で出かけた。で、小僧3人はなんとかあれを食べたいと思った。だ、その中の一人、よくそれは一休って言われるんですけどね、賢いのがいて、あれ舐めようと。で、三人できれいに舐めちゃった。で、舐め終わってから、その他の小僧たちは、さあどうしようかと、お僧さんにバレたら困ると思って心配したら、一休が、いや俺に任せとけと。お嬢さんが帰ってきたら一斉に泣くんだぞと、大声を開けて泣くんだぞと言ったね、そしてお嬢さんが大事にしていた硯を地面に投げて割ってしまったわけですね、
はい、
で、お嬢の帰りを待ってた。で、お嬢が帰ってきたら、途端に3人の小僧がわーって泣き出した。で、お嬢はびっくりしてね、帰ってきて小僧たちに、お前なんで泣いてるんだって聞いたら、その一休小僧がね、申し訳ないことをしました、私たちは今日お寺の掃除をした、で、その時にお嬢さんが大事にしてらした硯を割っちゃいました、なもんで申し訳ねえから、その死んでお詫びをしようと思って、あの壺に入っていたものを舐めました。和尚さんがこれを舐めたら子供は死ぬぞとおっしゃってたから、これを舐めたら死ねると思って舐めたんだけど、ちっとも死ねないもんで、とうとう全部舐めちゃいましたつって、和尚さんはそれでがっかりしてね、これはやられたと思ったけど、まあそれじゃしょうがないと、まあこれ許してやるからと言って収まったという話。これはね、あの特に分かりやすいもんだから、あちこちで語られてますね。とても多い話です。
まだないんですか。
子供にしてみればね、ああいう知恵のある話っていうのは俺たちも知恵が出せるぜみたいなね、悪知恵だから、でしょ、
はい、
こんなのもあるんですよ。お塩おかわりって僕たち呼んでるんですけどね、これもねケチなお塩さんなんだよね。とても煮豆が好きなお塩さんで、 だけどその檀家から届いても自分ばっかりいつも食べていたって、そういうお嬢さんね。で小僧はいつか自分も食べたいと思ってたってね。である時また檀家から煮豆が届いた。でお嬢はこれで一人で食べようと思ってその煮豆をね皿に持って川屋へ入った、トイレに入った。それでこっそり食べてた、
はい、
一方小僧の方も煮豆食べたい食べたいと思ってたもんだから、なんだかいつの間にか和尚さんの姿が見えなくなったから、よし今のうちだと思って皿に持ってやっぱり川屋へ飛び込んだ。そしたら開けた途端に目の前に和尚さんがかがんで豆食べてたもんで和尚おかわりって言って出したって言うんですよね。で和尚は怒ることもできなくて、ええ、まあお前も食えって言って並んで煮豆を食べた
トイレで一緒に
そうなんですか、おかしいねこれ、
まあ、そこでねパッとお塩おかわりって出てくるその聡明さ、
このトンチいいですよね。
いいですね、
聡明ですよこれ、お塩おかわりって言ってたね、だけどさ、この今の話ね、はい、そのお塩が最後にねまあいいからお前も一緒に食えっつって二人で並んで食べたっていうとこすっごいおかしいでしょ。川屋でさ二人並んで食べてる姿想像するだけでもおかしいよね
それを見た他の小僧さんは何やってるんですかっていう感じになりますよね。
おかしな話だよねこれ、
他には何か
あのね、あるんですよ。賢いのはたびたびその一休っていうふうに呼ばれますけどね、これもよく一休話って言われてるんだけど、あるお寺のお坊さんがね檀家に呼ばれたって、それで行く時に一休お前後から来いって言って出かけた。で一休はその仲間の小僧と一緒に、これも3人っていうことが多いんですけども、3人で出かけていった。そしたらその檀家に行く手前に川があって橋が渡ってた。でそこに縦札が立ってあって、この橋渡るべからずって書いてあった。で2人の小僧はこれは渡っちゃいけねえんだっつって寺へ帰っちゃった。で一休だけはこの橋渡るべからずなんだから真ん中を渡りゃいいだろうと思って真ん中を渡
って、隅っこじゃなくて真ん中、
そう、隅っこじゃない真ん中ね、端っこじゃない真ん中を渡って行った。で檀家に着いたら和尚さんがお前なんで来たんだと、あの橋にはこの橋渡るべからずって書いてあっただろうって言ったら、一休すました顔して私は真ん中を歩いてきましたっつって終わったって話ね、うん、
やりますね、ね一休さんね、うん、
いいトンチよね、なかなか、まあね、言葉のセンスがありますよね。
あ、そうですね、言葉のセンスがありますね。
そう、言葉のセンスあるでしょう、うん、この橋渡るべからず、
ね、そうですね、
ちらっとしたこうセンスの良さみたいなのがね、あちこちにあるんですね、この小僧話にはね。さっきのさお塩おかわりっての一瞬にしてパッてひらめておかわりってでしょ、
うん、なかなかそういうトンチパッて言葉が出てきませんよね。 うろたえてあすみませんっていうことになってしまいますよ ね、 ね、
そういう面白さでしょうねこの話は。
他には何
か、ね、あるんですよ。あのね少し複雑な話なんだけどね、はい、あるお寺の和尚が餅を焼いて食べるのがとても好きだった、焼き餅が好きだったって、ね、
焼いて食べる
餅、焼いて食べる餅ね、はい、それでいつも小僧にはやんねえで自分ばっかり食べてた。である時今夜も焼きお餅をして食べようと思って、で小僧が邪魔だから小僧にね、お前そのある檀家で今普請をしてるから、あの家を建ててるからね、普請をしてるから普請を見に行けと言って出した。で小僧はいつものことだからまた和尚さん自分だけで焼き餅空気だなと思って出かけたふりをして、出かけないでこっそり障子の穴からお嬢さんのやることを見てたってね。そしたらお嬢さん焼き餅を焼いて食べ出した。でちょうど焼けてきた頃にね、ただいまっつって帰ってきた。だお嬢は慌ててねその焼き餅をいろりの灰の中に埋めたってわけですね、でこう四隅に埋めた、
はい、
それを小僧は見ておいてお嬢にね、不審はどうだったって聞かれた時、ここに柱がありましてって言って、その焼き餅のところに箸を一本刺した、
お箸を
刺して、はい、でここにも柱が立ってましてって、今度そのもう一つ別な餅の上に箸を立てた、でここにも柱が立ってましてって、またもう一つの餅の上に箸を立てた、でここにもありましてって、また餅の上に箸を立て、結局その4つの餅のところへね箸を刺されたもんだから、
はい、
和尚は参っちゃって、まあ、しょうがないお前も一緒に食えっつって灰の中から焼き餅を4つ出して2人で分けて食べたっちゃうしねまあこれいろりがあるから面白いわけだけどね、いろりに慌てて餅を埋めたというところはね、これは今の やり方だとねちょっとこの話にならないんですよね。
そうですね、
オーブントースターで焼い
たんですね。オーブントースターで焼いてたらそのまま見つかってしまった
からねそういう意味じゃとてもやっぱり昔の生活がね反映されてる話ですよね。
そうですね、
今じゃできない話これね。
でもこう今ではあんまり見かけないいろりっていうのも、そういう昔話をすることで伝えられてくる
そういうことですね、それからもう一つは今のその不審はどうだったって言われた時にここに柱が立ってましてここに柱が立ってましたって昔の日本の木造の家を建てる時の順番でしょ。
それも
まず柱立てますよね、そういうなんか昔の生活みたいなものがこういう話にこうかすかに残ってるわけね、そういう面白さもありますよね。でこういうのがねあの子供たちに語られることによって子供たちって昔の生活も知ったし、そしてお嬢さんと小僧さん昔の生活にとってお寺って非常に大事な役割を持ってましたからね、そういうものが非常にこう親近感を持って感じられたと思うしね、いい話だと思うんですよ。こういうの
全部和尚さんってなんかこう悪い和尚さんなんかちょっとそういう役が多いですね。
割とね、ケチだったりね、なんかっていう。だから面白いことにね、ヨーロッパのキリスト教会で伝わってる話も割とねお坊さんね、キリスト教のお坊さんはね割とこういう役割なんですね。
あ、そうなんですか。
ケチだったりなんかしてね。
そうなんですか。
そうなんですよ、割と似てるのね、その受け取り方が、
今回はね本当にこうメッセージ性があるっていうものじゃなくて、本当にこう笑える、そうそう楽しめるお話でしたね。
昔話ってねとてもこう幅が広いし奥行きがありますからいろんなものが入ってるんですよね。うんと大事なメッセージ入ってる話もあるし、今のようにも笑ってわーっとやる喜べる話で、子供がそれ聞いてじゃあ俺も一応やるかなみたいなね、そういう風になるような話もあって豊かな世界ですよね。
今日はとんちのある小僧さんというジャンルでいくつかお話をしていただきました。大切なことっていうのは、
大きく言えばね、やっぱり前回お話した賢い子供と同じだと思うんだけど、世の中全体が社会全体がそういう子供への期待を込めてると思うのね。悪知恵には違いないけども賢い力を持った子供に育ってくれっていう期待があると、でそれが大人をやり込めたりそれからお嬢さんやり込めたりするって形だけどね。だけども話全体としてはもう簡単に笑えばいいんですよね、笑って構わないわけで、子供はそれで喜んでそれで構わない。だけどよく考えてみるとそういう子供への賢く育ってくれみたいな期待があるし、そして生きる全体の力みたいなのね、そういうものを持って育ってくれよみたいな期待が込められているなと僕は感じてるんだけどね。
自分で考えて行動するっていうことがなかなかできない子供が増えてるって聞きますけど、
それはねいろんな便利なものができすぎててね、子供が与えられることにはうんと慣れてるけれども、自分から工夫して何かやるっていう局面が少なくなってるように思うんでね、そこは注意した方がいいと思うんだよね。子どもたちが自分で工夫して何かする、そういう局面ってやっぱり大人はなるべく作ってやるようにした方がいいと思うけどね。
じゃあ先生、来週のテーマはどうしましょうか。
今度はまたちょっと話が変わってですね、実際に昔話が伝えられてきたってのはどういうことだったのか、それを具体的なお話しようと思うのね。
確かにそうですね。
そう、口伝えって一言で言うけど、実際にはどう誰から誰に伝わったのか、でどういう場面で使ったか、そしてそれを聞いた方の人たちはね、それをどういうふうに受け止めたのかって、それを聞いていただこうかと思っているのね。
じゃあ来週詳しくお話聞かせてください。
は
い、
そうですね、そう思ってます。
じゃあ先生、今日はどうもありがとうございました、
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。